はい、9月13日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプル生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースお仕事
劇団大関上流です。
はい、よろしくお願いいたします。ということで9月13日ということで、はい、私の妹の誕生日でございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
そうそう、でもうね、やっぱ毎年僕一応家族間でこの誕生日おめでとうみたいな送り合ったりしてるんですよ、
はいはい、
10年前までは、まあ、僕の文章もですけど、まあ、誕生日おめでとうと、で今年まあこんなことあったよと、はい、ね、こっちはで、まあね、妹もまあ何歳になるから頑張ってねみたいな長文送ってたのに、うん、今年まあ誕生日おめでとうと、まあ、今年もいい1年にしてねみたいな感じで、うん、まあ、チロチロ3行4行ぐらいパッて送ったんですけど、うん、スタンプ1個だけでしたね、
うん、了解みたいな。
そう、了解みたいな、さやか万歳みたいな感じだったから、あんまちょっと面倒くさがってるかなっていう、ね、ちょっと悲しさもあるね今日この頃。
何歳なの今。
34に なるんですかね。そうで、僕は36なんで、まあ、30代後半になってくると
36と34が
万歳で終わってると、まあまあ当たり前のことですかね。そうそうそう、まあ、でもね、家族間でやったりしますか、この誕生日来た時におめでとうみたいな。
いや、どう、家族間のグループ LINE とかっていうよりはもう個人的に送ったりとか。
家族間のグループ LINE がないんだよな逆に。この僕お兄ちゃんとすごく仲悪いんで。
まだ仲悪いの。
すごく仲悪いんで。
まだ兄弟仲悪いの。
そうそうそう。ね、まあ、一応このなんですか、和解というか、うん、仲良くなるぐらいまでの和解みたいなのはしたんですけど、はい、まだ一応鼻にはつくかなという。マグさんも多分わかると思うんですけど、鼻につくやつなんですよ。
まあまあしょっちゅう喧嘩してるってわけではなくな。
そうです、うん、もう今では喧嘩も全くしてないですよ、うん、で、まあ、すごい昔一度だけすごい大喧嘩して、でそっからなんかその行動を見ていくにつれて、あいつ腹立つなみたいな、なんなんだろうのこの気持ちが芽生えてしまって、そう、まあ、やったんですけど、まあ、今では一応仲はいいんですけど、仲いいってわけではないけど、まあ、ある程度仲直りもして普通に接してはいるんですけど、家族間のグループラインっていうのはないですね。あります、マングーさんは家族間のグループ
ないですよ、そんなの
ない。
はい、
よね、そんなあんま、でも結構みんな思ってるの分かります、
うん、なんかある、
そう、家族間の LINE でこうそういう話してるとかで、う
ん、仲いいんだな。
そうそう、で結婚したら、ね、そう、そのそう、要は妹の旦那さんもそれに入ってる、うん、
とか、
もしかしたら俺だけ入ってないっていうか。そっか、それを考えるの焦ったな。
でもなんか子供 の, このなんていうの、お父さんお母さんからしたら孫、
はい、
の写真が多分送ってきたりとか、そういうのあるじゃないですか、LINE 作ってたら
ね、え、 ありますよね、うん、だからこのね、妹もお兄ちゃんももう結婚して子供いるんですけど、うん、お兄ちゃんと妹の要は子供、うん、まあ、僕から言うと甥っ子、うん、姪っ子の写真めちゃくちゃ送られてくるんですよ。嬉しい反面どうしたらいいのか分からない。
個人的に、
個人的にお母さんから、個人的に、
あ、お母さんから、
はい、個人的に、あの、何も言わずに送られてくるんで、可愛いねとか、こうどっか行ったよとかだったらまだ分かるんですけど、うん、送られてきただけだったら何の写真かも分からないしっていうのに、ね、あったりするんですけど、うん、まあね、誕生日でおめでとうと言ったお話でございました、うん、
はい、
さあということで、まあ、最近の話なんですけども、うん、宮崎駿監督の、うん、君たちはどう生きるか、
うん、あ、はいはい、
あるじゃないですか、
全然こう、うん、宣伝をしていない、
うん、そう、宣伝をしなかったと、うん、まあ、言ってるジブリを見てきまして、
うんうんうん、どうなの、
ですね、一言で言うと、うん、訳が分からなかったです。
二言で言ったら、じゃ
あ二言で言ったら、うん、全くわけがわからなかったですね。
これは何回か見ないと伝わらないみたいな感じ。
いや、まあなんか
問題提起
評論かぶってる人はそう言うんですよ、その何回か見ないとわからないよねみたいな、うん、僕も1回で見ただけでは分からなかったですけど、うん、3回目見た時になんか底知れぬ感動が来ましたみたいな、はいはい、嘘つけと思って1回見ただけだなんですけど、
1回でいい、
1回、いや、まあ何回か見たい、
あ、見たい、何回か見たい、
見たいけど多分分かんないだろうなっていうか、
どういう分からなさなの、
この
問題提起、
そ、問題提起というか、このえ、うん、うん、みたいな、この例えば、まあ、あんま内容言いすぎるとまたねネタバレになると思うんで、うん、あんまりそんなに言わないですけど、エンドロール流れるじゃないですか、
はい、
でエンドロール流れてる時も、うん、こう最後の最後にこうなんかこういうね、うん、ちょっとしたシーンがあって終わるんだろうなみたいな、
うんうん、
要は
回収みたいな、
そう、映画が終わります、うん、まさかまだここで終わんないよなと、
うんうん、
でエンドロール流れた後にパッてこの映画館の電気つくじゃないですか、はいはいはい、そしたらみんな、うん、うん、みたいな、このあれ終わりみたいな、
あの激圧をすかした時のあの、
あ、そうね、あの
本当、え、本当に終わるの、
そうです、あのパチンコでいうもう保留玉すごい金カットイン っていう、うん、なんかすごいね、うん、あの要は当たる時の演出ってあるんですよ、うん、パチンコで、
はいはいはい、
あれもう正直
出れば出るほどどんどん熱くなっていってな、
熱くなっていって
パーセントが上がっていく
で、まあもうほぼ当たりだろうと、うん、これで当たんなかったら何で当たるのみたいな
復活っていうやつがあるんですよね。
そうで、これで外れる時あるんですよ、このすごい演出、うん、
当たり前にね外れるのよ、ね、
そう外れるんですけど、もうこんな演出来てたら、うん、その外れた後にガガガガガガみたいなので、うん、バーンって復活するんですよ、うんうん、まさにそう復活待ち、
うん、もうそうそう復活待ちね、
はい、
はい、外れました、はいはい、こっからね、
はい、ここまではもう予想通りですと、うん、ただこの予想通りですの時も50%ドキドキしてます、うん、
あのまさかな、
まさかまさかこの復活しないなんてパチンコで、
うん、
で、グッグッみたいな、なんかそのなんですかね、3秒ぐらい、はい、ちょっとためがあるんですよ、そのパチンコでも、ちょっともうレイさんね分かりづらいと思うけど、
ちょっと分からないと思うけどね、3
秒ぐらいためがあるんですけど、はい、その3秒ためが終わった後に、うん、普通に回り出すんですよパチンコがまた、その時に復活がないっていうのがもう確定するんですけど、うん、それと同じ気分です、その
違う、店員さんってなるよ、
店員さんってで周りの人たちも見てるんですよ、うん、それをこの僕らのパチンコの演出をね、うんうん、で、あもうこんな当たる演出じゃんと思いながら、うん、よし外れた、でも復活するなするなってみんな
みんなはね
期待してるんだ、
みんなよくわかんないけど当たるなって思うんですよね、うん、
人の不幸が幸せ
だから、そう幸せですから、パチンコ売ってる人は不幸の、ね、人の不幸幸せですからっていう、まあ、状態で、なんですか、エンドロール終わります、でちょっとこの暗い中、うん、エンドロール終わった後にこうずっと3秒くらいのがあるんですよ、この、うん、その待つ時間みたいな、
最終的な回収が、
回収がで、そっから、はい、なんですかこの後日の物語じゃないけど、うんうんうん、それやったことで、あなるほど、ここがこう幸せになるためにああいうことがあったんだなとか、うん、ああいう不思議な冒険したんだなとか、うん、なんかあんのかなと、
そうですよね、
そう、うん、あんのかなと思ったら電気がパッパッ
て部屋が赤くなった
部屋が赤くなってそうで2秒くらい固まってんってこう合ってんのか、周り周りの人見たら、周りがもしこれで泣いてたりして、あよかったねみたいな、うん、ふーだったら分かるけど、みんな周りこっちらちらって見た瞬間、周りもんもう立っていいのかな
店員さん状態、あれ店員さん電気ついてるけど、
そうついてるけどみたいな、
まあ、続きはみたいな、
続きはみたいな状態だったんで、まあでもまあ分かる人には分かるのかなと、
そうこの何チラシ、
はい、
チラシっていうか、それのなんか鳥の絵があるじゃん、
はい、鳥の絵、そうなんですね、
これが何、鳥がなんかするの、
鳥も関わってきて、またこの
あれ鳥なの、
鳥です、
鳥だ、
あれはアオサギ、サギで、うんうん、あのアオサギっていうね、まあその鳥が本当にいるんですけど、うんうん、この鳥が、うん、まあなんていうか鳥が相手になってるというか、いやジブリの笑い方するないやね、まあでもこの鳥結構関わってくるんですよ、うん、でまあその舞台でいうとこの戦時中というか、うんうん、戦時中のお話でみたいなので、うん、まあちょっと不思議な、
何もわからないの、
いや何もわからないじゃないんですけど、うん、すごくまあ感動するというか的なところもあるんですけど、うん、まあこう何伝えたかったんだろうなみたいな、
うん、
で考察とかもまた僕大好きなんでね、うん、見たんですよ、その見終わった後に家に帰って YouTube で見て、うん、その考察してる人のを見たりして、うん、あまあなるほどこういうこと伝えたかったのかなとかあったんですけど、うんうんうん、コメント欄見たら、うん、まあこれ宮崎駿本人も何書いてるか分かんないって言ってたからあの見てるこっちが分かるわけないよねとそういうようなま内容だったんで、
うん、
まあ、ただしっかりとこの解説してる人もいたのと、あと中田のあっちゃん、
はいはい
ね、オリエンタルラジオの、ね、うん、中田のあっちゃんが解説してるのを見たら、まあ、ああまあまあ確かになみたいな、
あ、以上納得できるんだ、
まあ、納得というかこういうことを伝えたかったのかなとか、
うん、
やっぱ頭いい人はこのやっぱその裏とかも分かるじゃないですか、
うん、
この描写はこうだったなとか、
うんうんうん、
要は戦時中のこの人たちの描写とか、
うんうん、
っていうのが分かるから、まあこの時代っていうのはこういうのが普通だったんですよねみたいな、
うん、
でこれに抗うために少年はとか、
うん、
みたいなのだったんですけど、
うん、
まあ、ちょっと一回見てほしいな、多分激アツ外した気持ちになるんであ
もうこれ映画館じゃない方がいいな、
ね、時間の無駄ですよね
いやいやちょっと待って、時間の無駄ではない、これ逆に
あれやめてほしいわけよ、赤堀ああ当たるんだったらいいよ、あんな演出も何回も
作ってさ、
もうずーっと待って外れるんですよあれ
いやもうパチンコの話してるよ、パチンコの話して
なかった、
じゃあ映画館で見た方がいいって話、そう、ね、まあ、そう時間の無駄と言ったらね、あれになるかもしれないですけど、
こんななんか
逆に映画館で見ないともう損した気分になるかもしれないぐらい映画館で見るからこそまだ迫力あって、
うんうん、
見れるのかなと、まだでも僕1回目なんで、
はい、
まだここから2回目3回目見て、3回目の
一応予定ある、
そう
3回目
見た時にもしかしたらガラッと 評論かぶってる可能性あります、はいはいはい、このシーンはこうでみたいな、うん、っていう可能性もありますけどねという感じだったんですよ。ちょっと2人にね見てほしいな。
じゃあ前知識を入れといた方がいい、入れないで見た方がいい、
入れないで見た方がいいね、2回見た方がいいね、だからねやっぱり
じゃあもう見て知識得てまたさらに見た方が
そう見た方が一応いいのかなと。だって YouTube だけ見てても何言ってるか分かんないもん。だって、うん、この YouTube でも一回見た俺でも何言ってるか分かんなかったから、
とんでもないものを生み出したな。
そうであれとんでもない。ただ絵柄がやっぱ綺麗なのと、ちょっとやっぱファンタジー要素がちょっと強くなってたから嬉しかったかなと。
まあ、そもそもお前ジブリ好きだしな。
そうジブリめっちゃ好きなんですよ。
リサ好きです。
じゃあもう好きだけどめっちゃとかまではではないんだけど、はい、まあうんじゃあ見るかな
って、ね、いやもう見るかなは好きって言わないでください。そんな見るかなぐらいで、
誰だって見るんだから。
そうです、そんなあの見るかなぐらいでまあ好きかなではないんです。もう本当に見たい、うん、見たいが勝たないとダメです。
全部見たい、
全部見たい、全部見たいし、あそこはこことつながってるんだとか、うん、この世界線はあそこと一緒なんだとか。でも今回ちょっとオマージュ的なのが多かったっていうのと、うん、まあその後々知ったのがその宮崎駿さん自身のその要は育ってきた何ですか歴史というかとちょっとあわなんですリンクしてるみたいなんですよ。だから駿さん自身もまあこうやってこうなってみたいな、うん、でなんか大きなお屋敷とか出てくるんですけど、うん、宮崎駿さんもそういう大きなお屋敷に住んでたと、うん、っていうのもあったりして、ま、これはまあ駿さん自身の、うん、要は話なんじゃないかみたいな、うん、って言われたら、まあ、なるほどと。そしたらまあ俺らが分かんないのも納得だよねみたいな、うん、そうあの時少年の時に感じた気持ちとか、うん、でまあ登場人物が今まで出会った人とちょっとリンクしてるんじゃないかみたいな、うん、で、まあ、あっちゃんが言ってましたね。ね、あの、
君はどう、
君たちはどう生きるか。で、君たちはどう生きるかっていう本があるんですよね。
ああ、そうなの？
そう、実際に君たちはどう生きるかっていう本があって、うん、で、なんかその作中にも一応その本出てくるんですよ。うん、そう。で、まあ、昔こ、そういう本がありましたよっていうので、うん、実際その本とは、何ていうんですか、合わさってる、リンクしてるわけではないけど、うん、っていう感じですね。う
ん、ただその本を、その、あのアニメしたとかではなく、
そのただその本が劇中でも出てきて、まあ、ちょっとした重要なものになってるじゃないですけど、うん、そこまで重要じゃなかったんですよ、それがまた。だから不思議だったんですよ、なんでこのタイトルにしたんだろうと、うん、っていうのもあったりしてね、ちょっと見た方いたらね、ちょっとコメント欲しいですね。
ちょっとじゃあ俺見てないけどコメントいい？
いや、ちょっと、できるんだったら一番嫌なコメントだけど、
なんかね、多分ね、宮崎駿が君たちはどう生きるかという本を読んで
感じたこと、
感じたことをアニメにしたんだと思うね。
あ、なるほどね。うん、いや、待って、結構そのままだったな。そのままだったな、なんか。
いや、そうだから、うん、その、君たちはどう生きるかっていう本が出てきたとしても、そんな関係ないわけで。
なるほど。まあ、別にその本を、うん、の内容をやろうとしたわけじゃなくて、
それを読んで、
読書感想文的な映画。
そうそう、感じたことを、その本の感想を言ったんじゃなくて、
はいはいはい、
それを読んで自分に落とし込んで、
なるほど、で僕が表すとしたらそうこういう風に表すよみたいな、ああ、ああ、うん、いい感じのこと言うな、それっぽいことをちょっと YouTube チャンネルせえ、
あの見ないで、
見ないで、見ないでコースコメントねえ、さあということで皆さん来てくれてますね。
あのマッチョさんが、
はいはい、
君たちはどう滑るのかなら気になる。
どう滑るかなんてこっち滑る気でやってないんだからわからないよ。ねえ、さあ、ねえ、さらにその抹茶さんが来てくれてますね。うん、マングー班、金城班、親とさ、はい、今日も仕事終わったらダイヤメスと、本でチョメノスケドンは万代班とコンビ組んで、オリジン新人発掘オーディションに参加するゆうちょったがありがとげんしたということで。
やってるな。
そうね、あの、オリジン新人発掘オーディションを今募集してまして、うん、29歳以下の事務所に所属してない人なので、万代さんも僕もダメですし、僕事務所所属してるし、あの、これやってな、やりませんのでね。
ま、29歳以下ってまあまあじゃない？
ね、ね、29歳。
新人か？
ってなるけどね。まあまあまあまあ、うん、ね、その、ってことはもうスダローは入れないようにするために29歳以下にした可能性ありますけど、もう一回来る可能性ありますから、
そ
う
だから追い出したわけじゃない、
自分で退社したんですけど、うんうん、もしかしたらそのこの自分探しの旅沖縄で一周回るって言ってたんで、
う
ん、
見失って
見失ってもう一回帰ってくる、
見失って帰ってくる、
ね、だいぶの保険かもしれないですね、うん、そう29歳以下は。さあ、柴弘さんですね、うん、チャンリエとマングーとケイスケ、そしてラジオの前のオーディエンス、ナマステ、昨日滞りなく退院したおじさんです。 お見舞い金は現金がいいですということで。え、なんか入院してたんですか。
ね、知らなかったな。
何で入院してたんだろう、ね、ちょっと心配ですね、うん、さあさあ、円楽さん、とめこおめでとう、こんにちはということで、いや、うちの妹とめこじゃないです、さやかですので、よろしくお願いします。さあ続きましてこちらですね、あ、この方来てくれてます、
はい、
どうも。1979年にアルカトラズからの脱出で映画デビュ ー、 1984年にプレイスインザハートの農夫を演じて以降、カラーパープル、刑事ジョンブック、目撃者、ジルバラードなど映画でのキャリアを積み、名脇役としての評価を上げると、1987年のリーサルウェポンで一躍ハリウッドスターの仲間入りを果たし、プレデター2などでは主演も務め、2022年3月初のオスカー受賞となるジーン・ハーショルト UI 賞が授与されました。さあこちら誰でしょうということで、
メル・ギブソン。
残念ですね。
違うんですか。
こちらダニー・グローバーです。
ちょっと顔が出てこないよ。
ね、あの、俺も途中まで、あ、メル・ギブソンなのかなとか、なんかこの人なのかなって出てるけど、ダニー・グローバーです。
おはようございます。
おはようございます。ということで、来てくれてます。ありがとうございます。さあ、続きましてがですね、マッチさん、今日、兄と仲が悪いのは、ドイツだい？あ、兄と仲が悪いのはいつだい？兄弟っていう感じで来てますけど、ちょっと無理やりあのつなげるのやめてもらって、ちょっとうーんってなっちゃうから。さあ、アンツバさん、こんにちは、久しぶりの3人ですねということで。
あ、そうですね、先週は。
先週はあのマングーさんがね、ちょっと穴掘りの試験ですか、マングース試験を受けたのでお休みでしたということで、よろしくお願いいたします。さあ、内容言っても問題ないよっていうのも来てますね、マッチョさん。絶好調でございます。
止まらないね。
そう、待って、円楽さんも言っていいよ、どうせ見ないよって。みんな何、ジブリそんな気になってないの？
どうです、皆さん気になります？
いや、もう恐れてた。
最
初出てきた時はもう、だから宣伝も何もしないから、はいはいはい、どういった内容なのか、
ちょっと気になるなと。
告知もなかったし、で、有名な俳優陣が、あの、声優を務めてるっていうのも言ったけど、その誰が声優を務めてるかもあんまりわからないので、
ああこれ、ま、ちょ、ま、ネタバレではないか、これは。
それも言ってないんですか。
そう、これも言ってないんですよ、うん、でだから正直そのエンドロール流れてる時に、うん、一人一人出てくるじゃないですか、
うんうんうん、もうそれでネタバレ、
それでネタバレじゃん。だからそれまで僕も知らなかったんで、
うん、
正直言っていいですか、めちゃくちゃ豪華です。豪華すぎて、うん、もう一回だ、あれちょっとずるいなって思うのが、エンドロール見てもう一回見たくなる、うん、誰がこの人の声やつなんだろうとか。だからまあ言うと木村拓哉さんとか特別出演出てたり、うんうんうん、で木村拓哉さんはあのハウルの極小城のハウルやってたりとか、菅、うんうん、まあ、田将暉さん出てたりとか、
そうですよね、
であのあいみょんとか出てるんですよ、まあ、声優でですかね、うんうん、とか滝沢カレンさん、で滝沢カレンさん出てたら、うん、なんかちょ気づきそうじゃないですか、うん、なんか言えないとか、うん、なんかちょっとあの人のナレーション面白いみたいな、うん、っていうの、どれが滝沢カレンさんか分かんないぐらい、あの声優業としての才能開花しすぎてる。
ああいう人たちってすごいよな。
いや、すご
すぎる。才能を持ってるよな。
そう。だし、なんかたまにいるじゃないですか。あの、まあ、あんまり批判したくないけど、あの、ワンピースとかで特別出演。
うん、
で、敵役の、あの、ちょい役で、うん、あの、出ましたみたいな。うん、とか、名探偵コナンで、なんか12人目のストライカーみたいな、うん、っていうタイトルで、あの、サッカー選手出てくるんですよ、
はいはい、
サッカー選手の、ね、声優を聞いてられコナン君どうしたんだい。
分かる分かる。
僕も今からサッカーをするところだよみたいなのがあるんですけど、いやちょっと急になんか恥ずかしくなってくるみたいな。
大根さんになっちゃった
よね。大根さんというか、まあ、これはねもう僕が言えたことじゃないんですけど、僕がやってもそうなるんだろうなとは思うんですけど、ちょっとねこの今回のこの見た時 の、 その滝沢カレンさんとか、それこそキムタクとかやっぱ声優とかすごいんだなと、
うん、
ってなるようなね、そう豪華声優陣出てるので、
うん、
ちょっとここも要チェックでね、うん、ちょっと見てほしいなと思うんですけど、うん、さあ、ちなみにですけど、この激アツが外れたというマングーさんの例えに対して、
うん、
アンツバさんからは、うん、ジャンプ連載してた時の、うん、山王工業戦後のスラムダンクみたいな感じみたいな。
どういう感じ？
わかりますよ。
どういう感じ？
山王戦すごい激アツだったじゃないですか、
はいはいはい、
で言葉ないぐらいの躍動感、
うんうん、
でやった後にさあ次の試合どうなるんだろうみたいな、
はい、
こっから優勝まで駆け上がるのかなと思ったら、うんうん、嘘のように負けたじゃないですか、
は
い
は
い、
あそうなんだ、
体力使い切って、
そう体力使い切って、うん、そっから多分 2,3 週間で最終回なので、そうなの で、
そうです、ね、
正直言ったら、うん、いやいやいやぐらいの、
うん
うん、これで
優勝しないんかい、
そう優勝しないんかい、しかもこの後描かないんかい、
うん、
その桜木は背中痛くてリハビリしてるって言ったけどどうなったんかい、
うんうんうん、
ルカはアメリカ行ったんかいとかいろいろあったけど、 いやあれはあれであの考察する余地がありつつ、
は
い
はいはい、あれは意味わかる、
あれは意味わかりすぎるし、あの終わり方俺は最高だったと思うんです。だ井上さんやっぱちょっと天才だなと思うぐらいだったんですけど、うんうん、ちょっと君たちはどういくか、ね、であとあの円楽さんがこれちょっと何のこと言ってるか分かんないんですけど、はい、素人ナンパもので本番まで行きそうなタイプの子が手だけで終わるみたいな感じかなというのが来てるんですけど、何の話か分かんないんですけど、ね、うん、まあ多分そんな感じですね。ちょっと楽しみにしてたのになみたいな、うんうん、そう感じでございますね。さあということで、あとはあ著名さんには難しかったんじゃないとかねえ、あとはあっちゃんはパーフェクトヒューマンだからだよっていうのと、円楽さんから頭いい人っていうわらわらわらみたいなの来てるけど頭いいですからね。さあということで、そう皆さんねちょっとね見てほしいなという感じですね。円楽さんから一回見てわからん映画なんか面白くないだろうということまあね、これはだからでも僕はあのインターステラーとかわかります？
わかんない。
インタークリストファーノー
ラン、そうクリストファーノーランでちょっと難しい、なんですか、重力とかタイムトラベルみたいな話、うん、描いた話なんですけど、これ一回見ただけで全く分からなかったんですけど、うん、僕も今これ10回ぐらい見てるんですよ、うん、で10回ぐらい見ていろんな人の YouTube 見るたび、う
ん、
なるほどみたいな、
これは
分かるし、やっぱ量子力学みたいな話で、うん、僕に知識がないから分からなかっただけだと、はい、ね、宮崎駿さんの知識があっても分かる、この 何を伝えたいのかなっていうのがちょっと分かんないけどな、ちょっと批判しすぎかな、ちょっと怒られそうですけどね、うん、まあという感じで、
はい、
はい、まああのアンツバさんが言ってくれてるんですけど、まとめると、うん、リクエストのネタを見た方が楽しいってことですね、うん、楽しみにしてくれてるんですかね、これでよ、ね、君たちはどう滑るかつながってくるのかなみたいな
そんな目で見られて
見られて本当に辛いですけど、ちょっと次のじゃあもし僕らがね、うん、単独ライブするときには君たちはどう滑るかでやっていきたいのかで、何やってるか分かんないネタやってやるから、そうなんだろう、もうあの
考えさせる、
そう考えさせるネタで、うん、あのライブ終わった後にもう終わりみたいな、
もやもやさ
せる、ええボケやったみたいな、ね、ネタやってやりますからね、うん、さあということで、もしねあの皆さんが何かねこの君たちはどう生きるかなど、うんうん、見たよとか、あと例えば映画について、うん、なんかこの映画面白かったよっていうのがありましたら、最新映画ですね、うん、はい、メールツイキャスで募集しております。
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それでは一旦 CM です。君の考えたメニューがお店に並ぶ子供飯グランプリ、18歳までを対象にあなたが食べたい子供飯メニューを大募集。グランプリに輝けばタウンプラザ金秀で商品化&ニンテンドースイッチをプレゼント。9月20日必着、詳しくは子供飯グランプリで検索。
どうも、鉄筋ビビンバです。9月23日土曜日、オリジンお笑いライブ起承転結、国際通りテンブスホール4階、18時半会場、19時開演。中高生一般2000円、小学生1000円、未就学児膝上無料。配信もやってます。
まさたけ、
どうした、
日本語で喋らないと。
すごい日本語だった。
前髪おかしいよ。
なんてこと言うお前、
ネイル変えた。
やってねえって。もともとお前ラジオで伝わらんボケすんなよ。
四つ葉のクローバー拾った。
わお、ファンシー
ハッピネス。
はい、9月13日水曜日、17時24分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。さあちなみに先ほどね、あのランリーレンさんが紹介してくれた人はですね、うん、リーサルウェポンシリーズでメル・ギブソンの隣にいた黒人さんだよということです。
そうなんですね。
わかりますね、ま、でしたよという話でございました、うん、
はい、
ね、はい、あとはですね、円楽さんから 早尾も事前告知がいかに大事かが分かっただろうということで、うんね、今回のこの映画は事前告知なしでちょっとやってみようみたいな、う
ん、だから早尾も意味分からなくなったから、
だから可能性ありますよ、僕もこのネタ書く方ではあるんですけど、うん、何ですか今回のネタ自信ないなって時は、うんあんまり来てね
知人に告知しない
そうそう知人に告知しないで、うん、まあ一応来れるんだったら来てみたいみなでだから早尾もねこの
告知の力の入れ方が
そう滑るかもしれないと思ったからやらなかったかなみたいな、うん、でいざ多分このギリギリになったらいや意外といい映画だなということで、うん、鈴木さん告知してくださいねみたいなそう なんか書いてましたよみたいなのもあったんですけどね、
う
ん、
でも
ね
このあの監督は一緒に組んだプロデューサーの方に、はい、もういい加減告知してくださいみたいなことを、ね、言ってましたよ ね
言っててあなたが告知しなくていいって言ったでしょってそのプロデューサーさんが返してたみたいな、ね、のもありましたけども、はい、さああとは円楽さん結局は見た人それぞれの解釈でいいんだよみたいな、こと言うんだろそういうの苦手だわみたいなこういう映画でもありますよねその人の解釈だからみたいな、うん、これちょっと、まあ、確かにずるいというか、うん、逃げではあるかなっていう、うん、さああとはあランリーレンさんから、映画これおすすめですよというのはジャッキーチェン作品、うん、で、プロテクターは面白かった、うん裏事情を知るともっと面白くなるよということで、うん、プロテクターどんなやつか、うん、結構ジャッキーチェンシリーズ見てるんですけどね、
う
ん、
俺も相当見てるけどな、
ね、ちょっとプロテクター見てみようちなみにこれ裏事情を知るともっと面白くなるということは一回見て、うん、その考察じゃないけど裏事情を見てもう一回見るってことですか、うんそれとも裏事情を知ってから見るってことですか、
うん、あ知ってから見た方がいいんじゃないジャッキー映画だったら
まあねジャッキー映画だったらまあ大丈夫か、
うん、裏なんてないから
裏、ね、表しかないから
そうそうあの、ね、裏動線というかその考えさせるとかないから、
ね、確かに、うん、まあ、 あの裏事情で多分ほぼほぼさ実際これスタントはジャッキーちゃんがやってましたよとか、うんうんね、そういうのがあったりとか
実はこの時に首の骨折ってました
よ折ってましたよとかが裏事情ですかジャッキーちゃんの、はい、でも一個ねちょっとびっくりしたなんかのがあったのはジャッキーチェン映画で、うん、なんかバスからなんかあの建物にこの飛び移るシーンみたいなのがあるんですけど、はい、窓ガラスを割って中に入るんですよ、うん、でやるのがあるんですけどジャッキーチェンのその窓ガラスが飴細工になってて、うん、そこに飛び込んで割ると、うんうん、でいざ本番バーってやったら一個手前のガラスに突っ込んで飴細工じゃないところに突っ込んでガラスまみれでやりましたよとか、うん、であとなんかあのビルからこの飛ぶシーン、うん、飛ぶシーンでギリギリ飛び切ったんですよ、うん、で右足をこの何ですかビルにちょっとぶつけながらも、うん、この飛んで、うん、あなんか危なかったみたいな感じで足引きずりながらこのや向こうの敵を追いかけるみたいなシーンあるんですけど、うん、あれ本当に足折れてるらしいですそうっていう裏事情を知ってみたら確かに、はいはいはい、ここ折れてるんだとか、うんうん、すごいなっていう、うん、スタントはすごいなという裏事情はね、うんうん、知ったりするんですけど、はい、ちょっとプロテクター面白そうですので、うん、見たいなと思いますね、はい、さあさ あ、あファミマの店員さん来てくれてます、うん最近 JO1 のメンバー、白いはるきくんですかね、うん、が出てる、通称夜くん
夜君じゃないかな
夜君ですかね、うん、通称夜君見てきましたよかったですということで、うん、これどんな映画なんですか、ね、
私わからないななんか多分まあ恋愛系かな
あ
って感じがする
恋愛系かじゃあこれもリエさんにぴったりだあれそうでもないですかそんな笑うとか
どういう目で見てんのお前
恋愛系が好きそうじゃないなんかそうでもない
どうだろうまあでも、まあ、見てる漫画がそのそうなんかドロドロ恋愛
とかだからな、まあ、確かにねもう恋愛系なんて興味ないよみたいなタイプかなあんま興味ないです
恋愛なんか前は見てたけどこの結婚してからはなんかだあ見なくなったからこの旦那の趣味に合わせて見るようになった
ちなみに旦那さんはどんな映画好きなんですか
あ、まあ、ジブリも好きだけどお笑い系とか、
はいはいはい、
あとはなんだあのもう戦う系が多いんじゃない
やっぱ戦う系なんだ
ジャッキー持ってこいじゃない
ですか持ってこいだし多分マングさん気合うんじゃないですか、ちなみに旦那さんまだそのジブリは見てない
見てる見てる
あじゃあ君たちはどう生きるか
は俺これは見ないって言って
たなんで
なんかあの大体もう予想がつくから見ないみたいなこう面白さ的なもので、
まあのうんまあ、僕もちょっとそっち派ではあったんですよ、うんこのはい、今回のちょっとどうしようかなって思ってたけど、うんまあ、せっかくだから、はい、そう見ようかなだから興行収入は97億円って言ってたんで、うんうん、もうすぐ100億円いくあ、うん、意外とみんな見てるんだと
思うお前がじゃあ100億にしてやろう
そしてやろうぐらいのちょっと貢献してやろうと思って行ったんでちょっと旦那さんにも一回 俺が感想聞きたいから見に、もうちょっとお金渡すから、ちょっと、あの感想だけ聞かせてくれと。そう、っていう風にね、ちょっと言ってほしいなっていうのはあります
けど。語り合いたいんだ、お前は、その、あれで。
そう、語り合いたい。もうこういうの大好きなんで。ちなみに、あ、さっきのですね、プロテクターは、ポリスストーリーの元になった作品ですと。
うん、そうなんです
か、ね。はい、ポリスストーリー知ってますね。面白いですね、これは。ちなみに演出で、ジャッキーと監督が揉めに揉めて、結果アジア公開版とアメリカ公開版のシーンが異なるところがあるそうです。で、アジア公開版はジャッキーが実費で撮り直したということで、そのシーンが気に入らなかったということで、これ聞いたら面白そうだな。どのシーンが違うのかとかね、ちょっと見せてくれたら面白いですけども。さあ、ちなみに、アンツバさんから、多分さっきのクリストファー・ノーランの話したので、2020年に公開されたテネットは見ても内容わからなかったなということで、これね、
実は俺も見たんですよ、このテネット。
テネット見ました。はいはい、どうでした？
いや、わからなかったね。
わからないけど、うん、これ、何回見ました？
1 回。
いや、ちょっと、これ5回見てください。で、5回見て、YouTube で解説してるとこあるんですよ。うん、これ見たら相当わかります。
これな、その宮崎駿みたいな、その何が言いたいのかわからないとかじゃなくて、はい、難しすぎてな。
わかる、そう、いや、正直、本当に難しすぎて、時間軸どうなってんのか、うん、今これは。
自分が詳しく説明してくれてたら、わかるんだけど、はしょったりしてると。
そうなんですよ。で、逆に言うと、あの人、その、クリストファー・ノーラン時代が、もう、物理とか、うん、あれがすごい好きなんですよ。うん、だから、説明するのは野暮でしょみたいな、うん、っていう人だから、いや、こっちは言ってくれと分からんっていう内容で、まあ、めっちゃ難しかったんですけど、うん、解説してくれてる人が時間軸、はい、ここはこうなってこうなってこうなってますと、はいはいはい、でここをよく見てくださいと、うん、伏線張ってあるから、うんうん、なんか要は過去に戻ったりするような話じゃないですか、うん、だからここをこいつが持ってる荷物に、うんうん、この最後のシーンのこの鍵の部分がありますよとか、うん、っていうのがあったりするんで、そこをまた見ると、うん、どんどん面白くなっていくんですよ、うん、ということで、まあ、
それ解説も見たんですけど、
はい、はい、あ、見た上で、はい、ちょっとよく分からなかった。だからまあ、もうちょっと分かりやすくしてくれないかなっていう気持ちは確かにある。
でこうなったら時間が戻りますよねみたいな感じで言ってるんですけど、
いや意味がもうその時点で一番最初の時間が戻ってる時点で、うん、ってなってね、うん、その時間が戻るのが当たり前で、うん、さらにそれを使うとこうなりますよねみたいな、ね、シーンがあったりするんですけど、うん、そう、まあ、あとテネットも裏側があって、この横重力がめちゃくちゃになるシーンみたいなのも、うん、あれ回転する部屋で撮ったりしてるみたいな、うん、そうっていうのもあったりしてね、すごい面白いシーンがあったりするんですよ、うん、さあさあ、ちなみに、ランリーネさん、バスから建物に飛び移るシーンは、ポリスストーリー2の話ですねという感じでね、まあ、ちょっと面白いので、うん、ぜひお願いします、見てください。さあ、はい、ジャッキーの NG シーンは心が痛くなるっていうのも来てますね。
俺大好きなんだけど、
逆にね、いい人のが出てますよね、ジャッキーのいい人というか、うんうんうん、要は敵役だった人とワワワって当たっちゃったりしたら、うんうんうん、おーみたいな。
俺ね、俺そこが好きなのよ。ドラマとかって、まあドラマって分かっていながらも、あいつらの演技力でさ、
はい、
本当にこの人たち仲悪いのかなって思ってしまうさ。
はいはい。
っていうのが後で NG シーンとかで和気あいあいってたら、ほっこりすんのよ。
ああ、
よかったーみたいな感じで。
いや、わかる。ね、なんかギスギスしてたら、嫌だなと思
ったら、うん、終わらないでって思って
しまう。はいはい。うん、そしたら、その、俳優同士で、なんか、すごい怖いシーン撮ってたのに、ちょっとミスとしが、ヘイ、うん、ヘイみたいな、うん、やって、じゃあもう一回撮ろうみたいな、うん、やってると、なんだ、みんな、仲良くやってたんだ、みた
いな。仲良いんだと思って。
お前もいいやつだな。マングーさんがいいやつでしたね、普通に。うん、さあさあ、ということで、皆さんね、あ、他には、まあ、軽く、説明すると、ドラゴンキングダム、面白かったですよと、うん、っていうのとか、あとは、ビバンは見てますかと。
あ、見てます、日曜劇場ね。
これはもう話題ですよね、ビバン。
これはさ、もうなんか、
ちょっと待って、
映画のように。
出ました。出ました。
わからない。遅れてる。
日曜劇場、9時から、
ちょっと、ビバン。
これはちょっと、うん、チョムネスケたるものありえない。
モンゴルまで行って、日本だけじゃない、モンゴルまで行って、もうなんか壮大なね、撮影の仕方をしてるんですよ、
はい、あれこんな取り残されてる、
めっちゃモンゴル語喋りますよ ね、
うん、でこの間
そんな有名、
この間はその、はい、なんていうの、本放送の前に2時間ぐらいスペシャル番組見やってたよ、生放送で。
その要はビバンの裏側じゃないけど、こういう映画をやります、う
ん、で出演者も出てきて、でモンゴルの俳優も来てましたよ。
朝青龍ですか。
はい、
朝青龍。
朝青龍じゃない。
サッカーシーンとか あるんです
ね。手骨折して。左手骨折してサッカーシーンとか。
そう、サッカーシーンとかないですか。
いやいや、もう本当に見て、もう本格的だから。
これはその日本の人が出るんですか。
はい。
はい。そうです。
あの坂井正人さんでしたっけ。
坂井正人さんが主演で。
絶対面白いやつじゃん。
阿部ちゃんね。
阿部ちゃんね。あ、もう二大巨頭が。
はい。
で、どんな話なんですか。
二階堂ふみさんとか。あのね、もう説明ができない。
あ、出た。
インフィニティアフェアだったかな。
ああ、はいはいはい。
いや、なんだったっけ、
わかりますよ。
何だったかな。あの、ディカプリオと、
はい。
ターガラがやってた、
イン
ファイナルアフェアかな。
あ、みたいな、はいはいはい、はい。
あんな感じですね。
あ、もう好き。
はい。
あ、僕好きです、それ。
好きだと思います。
もう、なんか、砂漠にも行くしさ、ラクダに乗って。
はい。
砂漠を渡らないといけないし、
ね、誰が裏切り者なのか
と
か、
そうそうそう、
ちょっと待ってよ。
もうまだ
リエさん、
まだ全然謎が解けてないんだよね。ビバンのビバンのとのね、意味は分かったけど、
はいはいはい、
このなんか、
あ、もうさ、それ見なまてような。あ、危ない危ない危ない危ない。あ、もう見る。
見た方がいいよ。
もう見る。だってちょっとね、僕このあんまりこのリエさんも、うん、マングーさんもすごい、うん、あんまりすごいこれ面白いっておすすめを、うん、あんま言ってこないのに、この二人が、
はい
は
いはい、
こんな、
ビバン面白いですよね。
面白い、面白い。
もう当たり前のように言ってくる、
うん、
タイタニック見たことないのぐらいの、
うん、もう、もうヤフーニュースにもなりまくりですからね。う
ん
う
ん、で、最近、やっと人物相関図の中に、いる人で、ずっと出てこない人が、やっと出たって言ってたわけ、この間の日曜日の放送。
あ、人物相関図があって、うん、ここにハテナみたいなのが書いてある人がいるみたいな、う
ん、あ、名前も俳優名も役名もあるんだけど、
はい、
でもまだストーリーに出てこないわけ。
ほうほうほう。
で、どういう役回りなんだっていうことを、まあ、視聴者はもうずっと謎になってたんだけど、この間の日曜日の放送にやっと出てきたわけ。
ちなみにですけど、うん、次の日曜日に最終回よっていう。
そうですよね。
もう
ちょっと待って。
でもさ、もう第2弾もやること決まってるって。
そうなんだ、うん、
ああ、じゃあもうすごい大好評で、
続きある確定やん、
ね、1話じゃあシーズン1で終わんないぐらいの、
うんうん、そんな終わらし方するよ、また
ね。あ、もう最悪だ。
一応あれだよ、ちょめに似てるって言われてる人も出てるよ、
ね、ああ、そうですね、そうですね、はいはいはい。
矢部太郎くんやん、絶対。矢部太郎くんでしょ、これは。
出てこないでしょ。
出てこない。
ジャニーズの
ズニジャーの。
ズニジャーの。
どっちかな、どっちかな。
岡田いるな、じゃない、
ね、岡田くんか二宮くんかどっちかかな。
細身のね、細身の。
細身の。
あれ、あの人ですか。
どっちかで矢部太郎側の。
矢部太郎が誰が。
ニノです、ニノ。
あ、ニノ、うん、ニノとは違うけど。う
ん、役所広司さんとかも出てるし、ま、もうそうそうたるメンバーが出てるんです。
ちょっと見よう。ちなみにですけど、これもう本当やっぱ、ちょっと僕のね、あれでなったみたいです、うん、この僕が知らなかっただけで、すごく有名みたいで、うん、なんとですね、ことぶきがビバンにハマってると言いながら語っていたけど、うん、ずっとビバントって言ってました。VIVANT って書いてビバンって読むんですけど、ことぶきはずっとビバントが面白くてって言って、うんうん、いいですね、ことぶきさん。これ知らない俺の方がちょっと優位に立つぐらい嬉しい。
いや、でもビバントってビバンですよね。
ビバン、ビバン。
ビバン。んの後ろにちっちゃいつがつくみたいな感じですか。そんな
ことまでつくかな。
なんか本当の英語だと T ってなんか発音しないから、
ね、そうそう、しないみたいな、うんうん、だ香港の G みたいなことですよね、
うんうん、そうそう
そうそう、香港のね、みたいな感じで。あ、ちなみに抹茶さん、自分はビバノンノンしか知らないですけど。
ね、ビバノンノン
じゃ、ビバノンノンしか知らないですけど。これちなみにですけど、うん、なんかこのネット系でやってるんですかね。
何か、
このビバン、
うん、
再放送、まあ、
TVer とかでも見れるんじゃないですか。
TVer か、
再放送してますよね、昼多分。
ああ、してるかもしれないね、
うん、ちょっけど、もうそれも、もう何話目か、
もう進んだいぶ進んでるし。いや、
もうこれ1から見るんで、もうこれ以上もうこの話はしないと思
う。6話目ぐらいから見たらいいんじゃない。
いや、最悪だ。俺もそういう見方が一番嫌なのよ。で、6話目から見て、うん、あれ、このあれ面白かったんだ、あれ1話から見ればよかったみたいな。
6、5、4でテネットしていけばいいさ、
うん、そういうテネットだけど、うん、じゃあ俺別にテネットそういう見方してないから。ねえ、さ
あ、この主人公の方 の、はい、若い頃の役、
はい、
をしてたのはミスチルの桜井さんの息子さんだ
って
。似てたじゃない顔、坂井正人さんと、
うん、
結構目元とかもそっくりだったわけ。そしたらもうミスチルの桜井さんの息子さんって。
またすごい起用の仕方だな、うん、
桜井翔一さんは。
あの、ジャンキーね。麻雀めちゃくちゃ強いジャンキー、桜井翔一、出るか。さあ、ちなみにこの、ビバンですかね、1億円くらいかかってるらしいですよ、
かかってると思う。だって映画みたいな撮り方だもん。ドラマじゃないよ、あれも。
ちょっと見てみたいな。
本当のモングルなんですかね。うん、モングルだよ、モンゴルで。
すげえな。
ね、向こうの俳優もいっぱい使ってるし。
はい。
もうさ、なんか、あの、動物もいっぱい出てくる。ラクダだけじゃなくて、なんて、はいはい、あれ。牛とかヤギとかさ、
はいはい、
もうなんかすごい大量に出てくるわけよ。もう群れになってバーって走ってくるのとかあるし、
壮大なシーンみたいな、
壮大すぎて映画なのみたいな、ドラマでは絶対ないみたいな感じ。
馬にも
乗った、馬にも、まあ、馬もう弱いけどな、馬に乗ってたわここまで来て、
うん、
まあでもじゃあちょっと見てみよう。
そうそう、向こうの大使館とか、あの警察署とか、
あとだとしたら
結構大きいところ、
2人とももうちょっと早くおすすめしてよ、ラジオで。
いや見てると思ってたよ。
もう今11話ぐらいやってるってことでしょ。
やっているかな。
2ヶ月前にこの話してよ、もうビバンの話。
いやもう結構有名でしたよね。
結構有名だよ。
あ、ちょっと恥ずかしい、うん、全く知らなかったです、
うん、
じゃあちょっとこれ見てみたいと思うので、うん、来週までに見れたらいいなと。
見た方がいいね。
見ていきますので。はい。感想をね、また言いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、あ、有名な方が来てますね。
い
やいや、有名な方がいます、外から。
まあ、スペシャルゲストなんですかね。
スペシャルゲストですね。
有名な方が来てますので、はい。言わないでおきましょう。さあ、ということでですね、では、ここからは大喜利のコーナー行きましょうか。
はい。
はい、本日の大喜利のお題がですね、薬局で本日ポイント1000倍で一体何があった、うん、ということで、うん、もうポイント1000倍つけちゃうとね、うん、買ったものより高くなりそうなぐらいなんですけど、うん、ポイント1000倍で一体何があった、こちらの方ツイキャスメールで募集しております。
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。スレッタシムです。
君の考えたメニューがお店に並ぶ子どめしグランプリ、18歳までを対象にあなたが食べたい子どめしメニューを大募集。グランプリに輝けばタウンプラザ兼秀で商品化&ニンテンドースイッチをプレゼント。9月20日必着、詳しくは子どめしグランプリで検索。
どうも、北京ビビンバです。9月23日土曜日、オリジンお笑いライブ、起承転結。国際通り、テンブスホール4階、18時半会場、19時開演。中高生一般2000円、小学生1000円、未就学児膝上無料。配信もやってます。
マサタケ。
どうした？
日本語で喋らないと。
すっごい日本語だった。
前髪おかしいよ。
なんてこと言うお前。
ネイル変えた？
やってねえって、もともとお前ラジオで伝わらんボケすんなよ。
四つ葉のクローバー拾った。
ワオ、ファンシー。
ハッピース。
15年ぶりの開催、オリジン新人発掘オーディション。
なんかそれ。
参加資格は29歳までの事務所に所属していないお笑い芸人の活動に興味のある方。
これ誰が喋ってるわ。
ネタの内容はピン、コント、漫才などジャンルを問わず面白いネタ。
どういうつもりか。
優勝特典は賞金5万円プラス焼肉スダクお食事券プラスラジオお笑いライブ出演券。
なんか前髪おかしくない。
本選は11月25日土曜日。みんなたくさんの応募待ってます。
誰が出るか。
お前うるさいな。おい、素敵なコンテストだから。
僕たちは唐揚げポニーテールで出ます。
もう出ようとしてるやんけお前。おい、
お前髪おかしい。
うるさいよお前な。
13日水曜日17時44分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。それではコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX。
雪のヒップ
はい、
はい、ということで、うん、はい、こちらのコーナーはですね、本日リスナーさんの中から大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます。本日のお題、 薬局で本日ポイント1000倍で一体何があった、こちらでございます。まずはツイッター、まあ、X ですね、
はい、
X の方から紹介。 X って言いづらいね、やっぱね、
旧ツイッターね、
旧ツイッターの方から
X ってね、で来てますって言われてもなんかね、
うん、ね、 X で来てますってね、うんうん、なんかピンとこないので、うん、じゃあ旧ツイッターの方から、ね、これもなんか変な感じしかしないけど、行きたいと思います。ちょっと待ってくださいね。こちらまずはランリーレンさん行きたいと思います。薬局で本日ポイント1000倍で一体何があった。店長愛用の薬を買ったからということで、うん、まあ、あの全然売れなかったんでしょうね多分ね愛用してるけど10年ぐらい売れない、うん、いい薬があったけど、うん、買ってくれる人がいたから嬉しかったみたいな、うん、ちょっと感じですかねさあ続きまして、はい、ストリートファイトで店員に買ったということで、多分店員と喧嘩になって、もう倍率
まあ、喧嘩になってこれで
そう値段も1000倍にするか、うん、ポイント1000倍にするかでも買った方が決めようみたいな、うん、感じなのか、まあ、勝ちましたよということで、あと白塗りだともらえるということで、うん、ね、コナカペール1が有利でございますのでラニーレさんでございましたさあ続きまして、しばひろさんの方、
しぼって言いましたね、しぼって言いましたね、いや
いやそんなに嬉しい、しぼぐらい言うでしょ、しばひろのこと棒ぐらい言うでしょ。さあしばひろさんの、方からいきたいと思います。さあ薬局で本日ポイント1000倍で一体何があった。明日には店じまいということでだからね、うん、1000倍つけるけどそのポイントも使えませんから、
なるほど ね、
ね、ただこのポイントも明日からしか使えませんよみたいなこと言って、明日あの全部、もう使えませんよって店じまいしますので、これ最悪ですね。さあ続きまして、明日には退社しますということで、あの店員のね、あのささやかなやるだけやって、あの明日からこの会社苦しめばいいのにっていうやり方ですね、うん、明日には独立しますということで、薬屋の独立とか聞いたことないけど、まあ明日からね、もうお店には関係ないからということですかね。さあ行きましょう。続いて抹茶さん行きたいと思います。
はい。
はい、薬局で本日ポイント1000倍で一体何があった？ポイント決めるときに、千と千尋の神隠しを見ていたということで、ね。
は、じゃあ千にしようって。そうそう。バカだな、こいつ。
ね、千尋か、うん、今日からお前は千だ。うん、じゃあ明日千倍にするかって、アホだな、こいつ。どこでそのポイントのことを考えてたのっていうのもありますからね。いいですね。続きまして、ポイント決める店長が、実は元演歌歌手の千田光雄だった。千田光雄、なはなは。千田ポイント、なはなはということで。
千田光雄って演歌歌手なんですか？
違うよ。
違うですよね。
千田光雄さんは
芸人さんですね、
まあ、芸人さん、
うん、
でも千正夫と間違
ってる、千正夫と間違ってる可能性あるな、ね、さあということで惜しかったねこれ千正夫だったら受けたかもしれないなさあ続きましてがですね、こちらメールの方から紹介したいと思います、はい、こんにちは、リエスマングマングさん。ワープに失敗してだんだん家族の記憶から薄れていくケイスケさん、怖いなこれインターステラーみたいになってるな、なんかな、ラジオネームカーボンギアですということで、ちなみに、ビバンは普段ドラマを見ない俺でも見ているよ、うん、制作費は1話1億円1話に1億円かかってますよということで、
それくらいかかってるなって思う、
えげつないなこれ、うん、だ12、3億円かかってるってことですかね、
うんうん、出てる人数も半端ないもんね、
まさかみんなビバン、もうちょっと早くみんな紹介してよねえ、教えてほしいなさあ、うん、ということで大喜利いきたいと思います、うん、こちら薬局で本日ポイント1000倍で一体何があった。パルプンテを唱えられたってことでこれパルプンテ、何が起こるかわからない呪文というのがあって、
うん、あ、そうなんですか。
そうなんですよ、これね、ドラクエで最後の最後に使うような
もうやばくなった
時、そうやばくなった時に何か起こってくれと思って使う技でございますので、うん、いいですね、パルプンテで
なんていうの、 どんな呪文。
いや、パルプンテっていう呪文で言ったら、そのいろんなどの技が出るか分かんないんですよ、うん、だこいつが使えないような技も使えたりするんですけど、
自分が死ぬかもしれない技も出、
うん、たりとか、だから追い詰められる可能性もあって、多分パルプンテの失敗バージョンですね、うん、パルプンテって言ったらポイント1000倍になって明日からどうしようみたいな感じになりますので、さあ続きましてがですね、2代目のバカ社長が決めたということで2代目やりがち、
1代目がな、築き上げたものを2代目で崩すっていう、
そうで、あ、またバカ社長だから多分あの、あ、親父10倍にしてたら客10倍ぐらい来てたなみたいなじゃあ1000倍にしたら1000倍来るんかなとか言って1000倍にして、社長そういうことじゃないですよみたいなバカ社長だな、続きまして、所属の野球チームが町内草野球大会で初めて1回戦突破したということで
やりすぎ、
そうそう
にしてもやりすぎ、
ね、多分薬屋の方がピッチャーやってたんですかねで嬉しくなって1000倍にしちゃったみたいな、さあいいですね。さあ続きましてがですね、あ、 1000倍にしたけど、うん、1000ポイントが1円還元です当社費ということで、うん、ね、あの当社の
ありますよね、
うん、あの1000ポイントで1円分引きますのでということなので、うん、そんなに意味ないですよみたいな、うん、これもきついですね、続きましてがですね、夜逃げの準備中ということでこれも逃げようとしてますねさあありがとうございます。続きましてがですね、こちらチョメマンさん、リエパンデミックさん、大城さん、ハイサイタッコさんの15番目の男ですよチンチロリーンということで、うん、いきましょう、薬局で本日ポイント1000倍で一体何があった、クララが立ったということで、ね、クララが立ったので、うん、薬局ポイント1000倍でなんか薬で立ったみたいになってますけど、ね、いいですね、あこれもいいですね、T サジーパラダイスで採用されたということで、うん、ずっと送ってきてやっと採用されたんでしょうね
1000ポイント
そう1000ポイントっつってで赤字になっちゃうみたいなでこの1000ポイントで赤字になりましたって話もう一回送ろうみたいなこうなんでしょうねもういい思いしちゃったからさあいいですね、おめ、続きましてがですね、こちらツイキャスの方から紹介していきたいと思います、はい、円楽さんいきたいと思います。薬局で本日ポイント1000倍で一体何があった、阪神がアレしたということで、まあ優勝でしょうね。優勝でしょうね。でも優勝とは言いたくないのかな。
なんか書いちゃダメみたいよ。
うん、あ、そうなんだ。うん、なんで？
分からん。
あ、そういうのあるんだ。うん、
だからもうあれって言ってるらしい。
あ、そうなんだ、うん。そういうのがあるんだ、うん。すごいですね。さあ続きましてがですね、あんつばさんいきたいと思います。薬局で本日ポイント1000倍で一体何があった？印刷ミスということでシンプルにね、うん、10って打とうとしたのになんかこの丸ポンポンって押しちゃって1000倍になってましたみたいな、うん、これなんか発注しすぎて買ってくださいみたいなのもありますよね、うんうん、
この印刷機やばいな、
やばいな
大事なところだ、一番
めちゃくちゃ大事だけどな、うん、あこれもいいですね、円楽さんいきたいと思います。薬局で本日ポイント1000倍で一体何があった、キムタクがインスタ投稿で盛大に滑って大怪我したので傷薬が売れると踏んだからということでね、キムタクがなんか
売れたところで
売れたところでだ
し、それにかける1000倍、
そう1000倍そうマイナスになっていきますからね、うん、さあさあ、続きましてがですね、あランリーレさんいきたいと思います。薬局で本日ポイント1000倍で一体何があった、違法な薬を売っているということで、うんね、なので1000倍つけますよみたいな、う
ん、でキムタク滑ってないから
いやいいんですよ、ね、滑って傷薬が売れるみたいな、ね、実質的な感じですよ。さあ続きましてがですね、どれにしようかな、これにしようかな、ランリネスさんじゃない、アンツバさんいきたいと思います、
はい、
薬局で本日ポイント1000倍で一体何があった、著名のお店で飲んだ人が二日酔いの薬を買いに来てもらうためということで、うん、まあ僕のお店が面白すぎてね二日酔いになったのかなとい
やちょっと変な感じになってたけどジャニーさんの言葉使ってい
やいやいい、なってなってなって
ジャニーさんの言葉使って変な感じになってたけど、
いやキムタクな
滑ってないから
いやキムタクな、うん、やったけどなんかいろいろ、いやもうキムタク引っ張らんでいいのよいいのよキムタクこのタイミングでこれやるってなったけど
いやいやちょっとおかしなことなっちゃったけど、
そうなっちゃったけどね、うん、せっかくみんな一致団結してそういう風にやったのみたいな、うん、いいのよ。さあ続きましてがですね、こちら、ランリーレンさんいきたいと思います、薬局で本日ポイント1000倍で一体何があった、美人な店員さんを口説いたということで、うん、店員側がかな、うん、美人
まあどっちが、
まあ、逆じゃないとおかしいけどあじゃあラストいきたいと思います。あんつばさんいきたいと思います、
はいはい、
薬局で本日ポイント1000倍で一体何があった、書いた店員がラムちゃんということでねえラムちゃん、はいもう本日1000倍です、1000倍です、
いや強しや
そう、はい1000倍ですつってさあということで、あじゃあラスト沖縄大好きさん言っていいですか、
はい、
いいのあったんで、薬局で本日ポイント1000倍で一体何があった、ファイナルファンタジーでおなじみのポーションハイポーション、エーテルエリクサー、目薬金の針、乙女のキス、トンカチ等 HP MP 異常状態を回復させるアイテム全種類が入荷されたので1000倍ということで、いやーすごいな、よくここまで分かったなということで、以上でございます。マングーさん、はい、本日の MVP よろしくお願いします。
ちょっともうね、あの帝王とかしてきてるね、
はい、
ボンギアさんが
ちょっとボンギアさんね強いわこれ、
ボンギアさんの
パルプンテですね、はい、はい、ということで、本日の MVP、カボンギアさんのパルプンテを唱えられたということで、
はい
ね、先輩になったというこれドラクエやってる人はね、うん、このパルプンテねちょっとね、はいはいはい、引っかかっちゃうやつなんですよね、はい、さあということでおめでとうございます、はい、さあ、来週のお題、 こんなオセロは嫌だ、どんなの、うん、こちらでございます、はい、ね、オセロはねもう簡単なゲームなので、うん、たくさん出てくると思いますので、メールツイキャスでまた募集しております。以上、大喜利クエストデラックスのコーナーでした。それでは宣伝のコーナー、リエさん。
あ、はい、ですね、しんとすけの2人と私で、声の出演をしております、はいはい、沖縄で、まあ、有名なスーパー金秀さんの公式 YouTube チャンネルに、うん、この金秀の、うん、まあ、歴史とか、うん、全貌とか秘密とかを、まあ、ちょっとアニメーションにして、うん、チャプター1から3まで、公開されてるの、今日の1時半から公開されてます。
どういう風に金秀がこの
成り立ったのか、
成り立ってこう発展していったのかみたいな、そう
とか、あと、まあ、今金秀はスーパーだけじゃなくていろんな分野、はいはいはい、があるので、その話とかっていうのを、
まあ、ナレーションみたいな感じ
ですか。そうそうそう、それで、まあ、カネピー研究所っていう名前で、
あらあら、
カネピー博士っていうのが首里之助、はいはいはい、で助手の秀美ちゃんっていうのが私、
あら秀美ちゃん、うん、
で、あとはゲストが毎回変わるんだけど、はい、そこは
キャラクターが出てくるってことですか、はいはいはい、ゲストのキャラクターが、
は
い、
ではシンがやってくれてると、
あ、毎回キャラクターの声優みたいなことしてる、
ね、そう
で、僕らは
リエさんと誰ですか。
しんとすけの2人。
おかしいでしょ。なんでこの俺
金秀どんぐらい行ってと思ってんすか俺。
いや本当にもうマングーさんめちゃくちゃ金秀行って使ってるし、僕ももうよく家の近くの金秀行ってんのに、
とね、
でこうやってリエさんがねそうやってね、ひでみちゃんでした、
ひでみちゃん、
ひでみちゃんやるんだったら僕らでいいじゃないですか。
な
る
ほど、
ちょっと
勘弁してよ金秀ちゃん。
でもしかしたら第2弾があるかもしれませんので、
その方が大きいかもしれない、
ね、はい、よろしくお願いいたします、
は
い、
でも私はちょっと、まあ、英語を喋る役だったので、まあ、このコンテンツの中でも英語を喋ってますので聞いてみてください。
ちなみに群馬のアニゾーさんから、お前らお笑いの仕事してないだろうという
これお笑いの仕事じゃないでしょうよ、これ
これお笑いの仕事じゃないよ、こんなもん。
だから俺たちでしょうよ。
そう、金秀愛を語らせてくれよということで、
金秀よ、
さあということで、もう時間もないのでね、はい、まはい、リエさんね、ぜひ聞いてくださいということで、
そうそう、詳しくはまた折り合わでも、
はい、言うと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、今週もありがとうございました、はい、お送りしたのはリクエストチョメノスケと、
リクエストマングースオシロと、
劇団ウゼキンジョリーでした、
はい、バイバイ、
バイバイ。